雄大
ラジオ
タックル
始まりました。雄大ラジオタックル、今回は新型コロナウイルスの影響で6月12日にリモート収録したものをお送りしています。この番組は龍谷大学社会学部コミュニティマネジメント学科の学生が龍谷大学の今を伝える番組です。最初にサクッと自己紹介お願いします。
4回生の武藤こころと、
4回生の森直葵と、
大生の伊藤直樹と、
3回生の鈴見春美と、
同じく3回生の横山聡希と、
同じく3回生の西村希穂です。よろしくお願いします。後で詳しい自己紹介をしますので、そちらもお楽しみに。今年度の龍大ラジオタックルも始まりました。去年までは京都にある京都三条ラジオカフェで放送を行っておりました。今年度からは京都三条ラジオカフェに加えて舞鶴にある FM 舞鶴でも放送を行っていきます。さてさて、舞鶴に皆さんはどういうイメージがありますか？
武藤はですね、去年の12月のクリスマスの日に舞鶴に海鮮を食べに行こうっていう会が発足しまして。
有名なとこありますよね、舞鶴に。
そうなんですよ。なんで、結構、だからもう、8ヶ月前ぐらいに行ってるんですよね、舞鶴に。もう、武藤の中での舞鶴のイメージは、海鮮が美味しい場所。
ああ
。
トレトレ市場。
森の。あ、トレトレ。
あ、すいません、森さんどうぞ。
ごめんなさい、なんか私舞鶴に行ったのが小学校の時なんですよ。で、小学校の時にで写真撮ったからアルバム見返したんですよ。じゃあ2009年の12月に行ってました、舞鶴に。
何したこと覚えてます？
赤レンガ博物館みたいなところで写真撮って、で、あと、なんか軍艦の前で写真撮ってました。
すごい。
あ、もうちょっと記憶が薄れてきてます。10年くらい前なんで。
ですよね。横山は、舞鶴はなんか京都、一緒の京都やけど、その京都市って海、まあ、ほとんども遠いから面してないみたいなもんじゃないですか。だからその舞鶴、まあ、行ったことないんですけど、ちょっと行って、まあ、京都の海でちょっと遊びたいなみたいな。舞鶴ちょっと海近いから、そういうイメージっていうか、なんか同じ京都やけど、なんかちょっとちゃう場所みたいな勝手ななんかイメージありますね、舞鶴は。
確かに。
そうですね、伊藤も舞鶴は行ったことなくて、ちょっとイメージが全然わからないんですけど、ただなんかその部活の関係で、その西舞鶴とかはよう名前聞いて、っていうぐらいですかね。それ以外はほんまに関わりが全然なくて、まあ行ってみたいと言ってみたいですね。
私自身はですね、その武藤さんが言ってはったその海鮮を私も去年の秋ぐらいに家族で食べに行って、たぐらいですね。それ以外はもうほんまに全然関わりもなくイメージが湧かないですね、舞鶴の。
西村さんは舞鶴にはどのようなイメージが？
私も舞鶴行ったことないんですけど、今回のこのラジオをきっかけにちょっとネットで検索して、やっぱり横山くんと一緒で海があるっていうのを初めて知ったので、夏に海行きたいなと思いました。
あれですか、京都に海があるのを初めて知ったってことですか？
京都に海があるのもあんまり知らなかったです、私。すみません。
一応あるっちゃあるけど、遠いからほぼないようなもんみたいな。
小4の地理とかですけどね。
全然知らなかったです。まだまだ舞鶴のことは知らない私たちですが、舞鶴のことをもっと知っていけたら嬉しいです。龍大ラジオタックル、この番組は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 FM77.5MHz FM 舞鶴からお送りします。さて、龍大ラジオタックル始まりましたね。オープニングではメンバー全員の6人で話したんですけど、ここからは前半メンバー3人で話していきたいと思います。ラジオなんで顔は見えないんですけど、聞いてくださる方に私たちのことを覚えてほしいので、いろいろ自己紹介していきましょう。
龍谷大学社会学部コミュニティマネジメント学科3回生の伊藤直樹です。出身は京都府の城陽市で、趣味はスポーツが、まあ、趣味にしていて、よく外に出てバレーボールだったりテニスだったりしています。
お、
京都の好きなところは、そうですね、なんか都会過ぎてるところがなくて、どこでもなんか雰囲気がすごい落ち着いた場所かなっていうところがすごい好きで、お寺とかも大好きです。
おー、はい。4回生の森直井です。私は生まれも育ちも大阪です。で、趣味は映画鑑賞と、あと音楽聴くのも好きで、あとは旅行に行くのも好きです。
いいですね。
そうなんですよ。でも今ライブとかフェスも全然行けないんで。
そうですよね。でも映画はめっちゃ見れますよね。
そうです、もうめっちゃ見てます家で。京都の好きなところは、私も伊藤くんが言ってたみたいに落ち着いた雰囲気のところが好きです。あとは、美味しくて可愛いカフェがいっぱいあったり、可愛い古着屋さんがあったり、そういうところも好きです。よろしくお願いします。
お願いします。そして、司会進行は3回生、西村希穂です。出身は長野県長野市で、大学に入ってから京都に来ました。趣味は旅行、ですね、同じです。旅行で京都の好きなところは、まあ、雰囲気もすごくいいですし、なんか他県出身の私から見ると、あの鴨川とか、なんか市場ら辺はよくテレビで見てたところなので、
あ、京都やって感じですか。
なります。すごいと思いますね。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、5月21日に京都府、大阪府、兵庫県に対する緊急事態宣言が解除されて、5月25日には首都圏および北海道も緊急事態宣言は解除されたんですけど、龍谷大学ではホームページにも記載されている通り、新型コロナウイルス感染防止のため、2020年度第1学期のすべての授業をオンライン授業として実施することになっていますが、卒業資格取得等に必要な実験実習は、学部等が指定する最小限の実験実習を最小限の人数にとどめて実施しているみたいです。新型コロナウイルス感染防止のための龍谷大学行動指針というものがあって、新型コロナウイルス感染状況に顧み、現在は指針に示しているレベル3に相当するとされていて、大学への入校制限もあります。で、このレベル3っていうのは、就職支援の面では、Wi-Fi 環境の整わない学生への配慮として、ウェブ面談用の個室の貸し出しや、就職活動年次生に限定した就職支援を実施していたり、あと図書館などは、利用時間を60分に制限して、一部限定して開館していますね。あとは、入館可能数を観覧座席数の4分の1程度に制限したり、図書館等郵送サービスの継続の実施などがあります。知ってましたか？
全然知らなかったです。
こんなになんかいろいろあるとは。
ねえ、なんか入れない、ずっと入れない、入れないは。知ってたんですけど、今なんかあれなんですね、事前申し込みで入れるみたいなのも初めて知りました。
理系の人たちは実験行ってるって聞きますけどね。
あ、そうなん、
そうなんです、
はい、なんか友達はなんかそう言ってた記憶が、はい、
へぇ、確かに理系の人とかはね、実験絶対いるから、
ですよね、
家でとか無理ですもんね。
できないですもんね、はい、
確かに。
じゃあ、お二人はコロナウイルスの影響を受けて変化や不満などありますか？
そうですね、伊藤は、まあ、その授業がオンライン授業になっちゃって、多分その先生方もやっぱり初めてのことで、僕らも初めてで、いろいろなんかそのお互い分からんことばっかで、全然スムーズに今まで行ってたものが行かなくなってるんで、それこそなんか電波が悪くて発言できないとか、リモートの授業で。全然だから点数が言ったら上がらないんですよ、こっちも発言できなくて。
それリモート、そのオンライン授業って、
はい、
その何人、授業によるんですか、人数とかも。
そう、
なんか100人ぐらいの授業とかあるじゃないですか、ね、大きい講義の教室で、
はい、
やったら100人ぐらいでオンライン授業。
そうです、そうです。
すご
っ。で、まあ基本なんかマイクオフにしてて、発言するときだけオンにするんですけど、その先生側とか、まあ発言する側のインターネットの環境が良くなかったらうまいこと届かなかったりするんで、それでね、やっぱりうまいこといかなかったり。
その授業中ってあれなんですか、ビデオは切ってるんですか、基本。ビデオとマイクは切ってて、発言するときだけどっちもつけるみたいな感じなんですか？
そうですね。ただなんかその授業によってはやっぱりそのビデオをオンにしといてくださいっていう、その顔が見えるフェイス2フェイスでやりましょうっていう授業もあって、ほんまにやっぱり授業によると思いますね、それは。やっぱり音声はみんなオンにしてたら、あれじゃないですか、もう、うるさいじゃないですか。
生活音がみんなの。
そう。なんでそこはあんまし、その音声はやっぱり喋るときだけオンっていうのが多くて、この使い分けないとダメなんで、めんどくさい。
ああ。結構大変なんですね。
そうですね。あと、あ、大丈夫ですか？あと、その、僕その学校の授業もそうなんですけど、今自動車学校教習所に通ってて、
はい、
それはまあオンラインじゃなくて普通に行って、まあ、その最近再開して行ってその勉強してるんですけど、それもなんか予約して、全部予約して授業しないといけなかったり、
お
ー、それこそなんか距離、ソーシャルディスタンスとか、車の中は窓を開けて、
あ、窓開けてる、その教習の車結構見ます、家の近くでも。
そうです。密やとダメなんで。そうなんですよ。っていうのがいろいろありますね。
森野は、バイトが、その大阪でバイトしてるんですけど、4月7日に緊急事態宣言が大阪で出されて、でそこから、私のバイト先の複合商業施設が、閉館になって、そうなんですよ。だからバイトがなかったです、4月と5月。
お金が
そうそうなんですよ、ほんまに。なんか緊急事態宣言が出されてるから、まあ、家出ないから、まあ、お金使わないっちゃ使わないんですけど、まあ、
そうですね。
いや、それでも、なんか、ね、苦しかったです。苦しかった。
もうあれですね、給付金頼りですね。
そうです。森野はそんな感じでした。
いろいろ不安とか不満もあるかと思いますが、まだまだ油断できない状況なんで、自身の安全を守るためだけでなく、周りの人を守るためにも一人一人の行動や心がけが大切なので、引き続き3密を避け、不要不急の移動外出をできるだけ控えましょう。では前半はこれで終了です。後半の放送も楽しんでくださいね。
前半に引き続き後半も始めていきたいと思います。今日は初回ということで詳しく自己紹介をしていきたいと思います。
4回生の武藤心です。出身なんですけど、まあ、出身は一応新潟です。新潟でもほとんど今は大阪で過ごしてるのでまあまあ微妙な問題なんですけど、まあ、とりあえず出身は新潟っていうことにしてます。趣味は音楽を聴くことが好きです。ライブハウスが友達です。京都の好きなところは、京都はなんかあの都会な場所と田舎っていうかそういう場所が共存してるところが好きで、それでなんかよく私京都駅から河原町まで歩くんですけど、あそこ歩いてると、うん、京都駅ってすごい都会なんですよ。けどちょっと歩いたらなんか古き良きお店があったりとか、なんかそういうところが私は京都の好きなところです。
なるほどですね。じゃあ僕は行きます。3回生の横山早希です。出身は、京都です。で、趣味は、まあ、昔から僕はカラオケがすごく好きで、
お
カラオケが、まあ、さっきライブハウス友達って言ったんですけど、僕はカラオケと親友ですね。
親友今親友全然会えてない状態ですね。
そうなんですよ。めちゃくちゃ寂しいんですよ。だからそろそろちょっと会いに行きたいなって思ってるんですけど、まあ、あと旅行、まあ、前半の人たちも行ってたんですけど、旅行割と友達と海外旅行に行ったりするのが好きです。で、京都の好きなところは、京都ってやっぱ都会なんですけど、分類的には。うん、でも、やっぱ、古き良き景観をその保つために、やっぱ、めちゃくちゃ東京みたいにでっかい建物みたいなのがほぼないんですよね。そういうなんか、そういうところっていうか、ま、都会すぎないみたいなところがまた、いいかなっていう。感じですね。はい。
はい。じゃあ私ですね。後半の司会進行をしています。3回生の堤春奈です。出身は京都府京都市出身で、趣味は音楽を聴いたりとか、YouTube を見たりすることが趣味です。で、京都の好きなところなんですけど、なんか前半の人も、今お二人も言ってあったと思うんですけど、建物みたいな。で、あとなんかね、都会のところと、ちょっと自然豊かなところがいっぱいあるみたいな、そういうこと言ってはったと思うんですけど、私はなんかもう市内でずっと住んでたので、道が碁盤の目になってるのわかりますかね、京都。
はいはいはい、
だから、
わかりやすいですね、あれ。
そう、だからそこが好きですね。
めちゃくちゃ分かりやすい。
ほんまに分かりやすい。そう、仏教の思想の時に歌習いましたよ。
はい、あ、丸田圭一さんに。
あ、そうです。仏教の思想っていう、1年生の、龍谷大学入学した1年生が絶対受けなきゃいけない授業があって、その授業の中で、京都の歌を習いました。
あれマスターしてれば完璧ですもん、道は。
あれ、
いや、その歌分からないんですね、私。
京都人やのに
京都人やのに全然歌えないっていう。
じゃあこの1年間でね、覚えていくことを目標として、
はい、頑張ります。はい、ではこの3人でお送りしていきたいと思います。
お願いします。
お願いします。
新型コロナウイルスの影響で私たち大学生を含め世界中の人は生活かなり変わってきたと思います。龍谷大学は2020年前期の授業がすべてオンラインになるということを発表しました。このように学生の私たちは様々なことが変わりました。そこで後半の企画はコロナで起こった大ニュース、こちらをやっていきたいと思います。では私、堤から発表したいと思います。
お願いします。
堤のコロナで起こった大ニュースは、チアダンスの、レッスンがリモートで行われたっていうことですね。
チアダンスのレッスンがリモート。
そう、リモートなんですよ。そう。
授業とかやったらわかるけど。
そう、ズームで、子供たちと一緒に筋トレをするっていうの。
なかなかシュールやな、それ。
そうなんですよ。それも子供をミュートにしてるんですよ。ハウリングとか起こらないように。
あ、
はい、私の声しか聞こえないんですよ。で、反応が返ってこないんで、 あの、分かったらじゃあ大きく腕で丸を作ってくださいとか言って、
ああ、
してますね。
え、これ何年生に教えてるんですか？何歳の子たちに？
私が担当してるのは小学1年生から中学生までですね。
あ、じゃあ結構高学年とかなってきたらあれですね、あの大きく丸とか、
あ、そう、
ちょっとなんか
どうしよう
あのラジオで全然伝わらないんですけどあの顔の下ぐらいでちっちゃく丸を作ってくれる。
そうです、
ね、すげえ。
そうなんですね。
今はもうまだ続けている感じですか、リモートは？
5月いっぱいまで多分あの緊急事態宣言が出てたと思うんですけど、6月からも解除されたんで、もうそうですね、あの体育館で練習が再開してます。
ああ、ようやく反応が返ってくるんですね。
そう、でもそう違うんですよ、これもまた違うくて、あのまだ 3密を気をつけようみたいな、
はい、はいはい、
なんで、あの、はいはい、子供たちには声を出させないというルールがあって
なるほど。
喋らないようにしよう。なんかそのチアダンスのそのなんやろ、チーム内のコーチの中でできたルールなんですけど、できる限りコーチだけでカウントをかけて、子供たちにはこう直接会話ができないようにしようっていうことですね。
すごいな。
それは大ニュースですね。
大ニュース。よかった。大ニュース。
じゃあ、次、武藤話していいですか？
はい、お願いします。
お願いします。
私、今、4回生で、就活なんですけど、はい、まあ、就活が、対面がまずアウトになって、アウトではないんですけど、まあ、暗黙の了解みたいな感じで、対面式の面接じゃなくて、こうウェブ面接にしましょうとか、合同説明会をなくしましょうっていうのがたくさんあって、で、こうその中で、武藤の中での大ニュースなんですけど、まあ、私がすごくもう小さな頃から憧れてた会社があったんですね。はい、でそこのエントリーシートが通りまして、で面接があるんですよ。あったんですけど、その面接の場所が例年だったらその会社の本社の、あの本当にその会社が好きな人だったらそこの名前言ったら一発でわかる、あ、あそこねってわかるところでやる予定だったんですよ。それがなんとリモートになりまして、私はそこの地に踏み入れることなく面接が終わってしまったんです
悲しいな。
めちゃめちゃ行きたかった。
あ、夢だったね。
まあ、このご時世ですから、もうなんかもういろいろなことを犠牲にしちゃうのもしょうがないんですけどね。
そうなんですよ、行きたかったなって。今でもちょっとまだ
行きずってる感じ
ですか。なんか入りたかったなってちょっとまだ思ってますね。
なるほど。
今日の大ニュースですね。
ありがとうございます
、はい、じゃあ横山の大ニュース話したいと思います。僕は、その3月の下旬ぐらいからその免許合宿に行ってまして車の免許を取ろうと思って、友達と、
はいはい、
まあ、僕含め3人で山形の方に行ってまして、
はいはい、
でその行ってる時、まあ、3月の24日ぐらいに行き始めて、でそっからそのそうです、ね、コロナがちょうど出始め出したぐらいの時ですね。で、まあ、コロナあるけど、まあ、山形は出てないし大丈夫やろって言って友達と行って、でニュースで結構その志村けんさんの亡くなったりとかニュース見てて、うわコロナ怖いなって言ってたんですけど、あの仮免の試験が終わりまして、4月です1日ぐらいですね。で、その後に、なんかテレビがいっぱい来てるな、テレビってテレビカメラが外にいっぱい来てるなと思って、はい、何やろうって思ったら、その、なんですか、入ってきはって人が、保健所の人みたいなのが、
はい、
山形でコロナが出ました。
おぉ。
で、しかもこの教習所です。言われて、
やばいやばい
山形まだ出てなかったのに初めての山形のコロナ、しかもここみたいな感じで、でも辞めざるを得なくなって、もう教習中止で、でもうしばらく僕らも一応そのもしかしたらその接触してた可能性があるので、 しばらくその山形のホテルに隔離されて、で、ほとぼりが冷めた後に帰ってきたって感じですね。
どれぐらいの期間いたんですか？
その発覚したのが、まあ、その1日ぐらいで、で、まあ、なんか1週間、2週間はいないといけないんですけど、なんか、帰ってる人もいたんですけど、僕らはその関西か遠い、遠い子が来てるから、その家に人たちにかかったらあかんってことで、一応長く行って、10日ぐらいまでいましたね。
長いですね、
長い。
何もできんかったし、ほんまにしんどかったです。
それは大ニュースですね。
そう、大ニュースですね。
コロナが生んだ、もう、悲劇というか。
悲劇なんですね。悲劇。
はい。
大ニュース、ありがとうございます。
はい。
今日の放送では大学生の今を伝えられたと思います。ちなみに今日の収録日、6月12日なんですけれども、緊急事態宣言は解除されたものの、まだまだ油断はできない状況です。しっかり対策をして前向きに生活していきましょう。ゆうらいラジオタックル、そろそろ番組終了のお時間です。今日は初めての放送でしたが、感想15秒で皆さんお願いします。
はい、武藤です。初めてのリモートでの収録だったんで、なんか違和感がめちゃめちゃありました。まあ、でも楽しかったので良かったです。以上です。
森野です。私もすごく初めてのリモートの収録でめっちゃ緊張しました。緊張がすごく大きかったですね。以上です。
伊藤です。僕はまあリモートで家でやっぱり収録してるってこともあって、すごい空気感がつかめなかったというか、不思議な感じの時間を味わえました。以上です。
横山です。緊張したっていうのもあるんですけど、まあ、新鮮さがすごい一番強かったですね。去年とはまだ違う空気でやれたので、楽しかったです。ありがとうございます。
西村です。ラジオタックルの収録も初めてで、司会もめちゃめちゃ緊張したんですけど、次回も頑張りたいと思います。以上です。
です。ラジオ収録自体がもう全部初めてだったので、すごい緊張したんですけれども、もうすごい楽しくできたので、次回も頑張りたいと思います。龍大ラジオタックルはツイッターをやっています。ツイッターアカウントは @龍大ラジオです。番組への意見や質問などお便りをお待ちしております。今日の収録は新型コロナウイルスの影響で6月12日にリモート収録を行いました。次回の放送は7月25日です。来月もお聞きください。今日の放送は武藤、森野、伊藤、横山、西村、堤でお送りしました。では
さようなら。
龍大ラジオタックル、この番組は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 FM77.5MHz FM 舞鶴よりお送りしました。